西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアジャパン津田貴美と。
皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。本日はアメリカの雇用統計の発表の日ということで、番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております。ユーストリームの見方についてはぜひ番組のホームページの方からご覧いただければと思います。まずは大引けの日経平均株価です。小幅反落となりました。終値1円16銭安の 16,925円68銭となりました。西山さん、
はい、
今晩雇用統計ということです。様子見ということもあるでしょうかね、
は
い、う
ん、それでも模様を眺めて、雇用統計の前っていつでもこんなもんですから、まあ、上げても下げてもあんま意味ないと、
はい、
で日銀のまあ ETF 買いのルールもはっきりしないと、まあ、意図出るのがよくわからないんだよ、というようなことでですね、ちょっとまあ模様眺めになっちゃってるなということですね、
はい。そしてドル円なんですが、この時間は103円の40銭台乗せてきています。103円の4546での推移です。津田さん、このあたりの動きどうでしょうか、はい、今晩の雇用統計控えてというところもありますが、まあ、
もちろん雇用統計待ちということで、もうほぼほぼこれは間違いないと思うんですけど、はい、7月の高値107円のミドルと8月の99円の41ですか、そのちょうど半値戻しが今ぐらい103円の44ぐらいですから、はい、ちょっとこの辺をろちょろしているというところですから、うん、非常にまあ大事なところを今推移していると、
上に行くか下に
行くかというところですね。
マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきます。そして今日はユーストリームの日ということですので、特別プレゼントをご用意いたしております。番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたします。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。ユーストリームの画面に表示される、あるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいて、ご応募いただきますようお願いいたします。締め切りは9月15日木曜日です。締め切りは9月15日木曜日です。番組ホームページからのお申し込み、たくさんのご応募お待ちしております。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けております。ホームページのコメント欄からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。
日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名講話集、消防現像に学ぶ CD 版好評発売中。難解と言われた道元禅師の教えが分かりやすい木の節で今鮮やかによみがえります。お値段は税込16,200円、送料が別途かかります。お求めは03-3595-4730、ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで。
毎週火曜午後4時30分からは、
世界の株価で資産運用。
日経平均をはじめ世界の株価指数にスポットを当て、インデックス投資の魅力を探っていきます。パーソナリティは国際テクニカルアナリストの福永博之さん。では5秒で番組 PR お願いします。
その日の相場動向からマーケットトレンドやテクニカル分析まで聞きたいこと満載で、
5秒じゃ足りませんね。続きは番組で。世界の株価で資産運用は毎週火曜午後4時30分から。トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていこうと思います。まずは大引けの日経平均株価です。先ほどもお伝えしましたが、小幅に反落となりました。終値1円16銭安い 16,925 円68銭でした。トピックス、こちらはプラスです。3.38 ポイントのプラス、1340.76。東証一部の売買高概算で16億4463万株。売買代金1兆8673億円と2兆円を下回っています。値上がり銘柄数が854、対して値下がりが945、変わらずは174銘柄となっています。2日今日の東京株式市場で日経平均株価小幅ながら反落となりました。円安基調の一服感からトヨタなど主力の輸出関連株の一角が売られました。一時は78円安まで下げ幅を広げましたが、アメリカの金融政策の 先行きを占う8月のアメリカの雇用統計の発表後に円安が進むのではないかという期待もありまして、下値は限定的となりました。持ち高を中立方向に戻す動き大半だったということで、相場の方向感乏しい展開となっています。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33の業種のうち上昇したのが19業種ありました。上げ幅大きかったのが保険、そしてガス、証券、石油など、一方下げたところ、下げ幅大きかったのが精密、そしてガラス、金属などとなっています。東証一部の、売買代金のランキング、売買代金のランキングです。トップが任天堂でした。2位が三菱 UFJ、 3位トヨタ、以下ソフトバンクグループ、三井住友となりました。一方売買高のランキング、売買高のランキングはトップみずほです。2位が三菱 UFJ、 3位に東京電力ホールディングス、4位が野村です。そして5位が神戸港となりました。今日新高値となって銘柄が20銘柄ありました。タマホーム、ノバレーゼなど今日は20の銘柄が新高値を取っています。一方新安値銘柄、こちらは7銘柄ありました。カルビーや PC デポなど7銘柄しか新安値を更新する動きとなりました。続いて為替見ていきましょう。ドル円です。この時間が103円の4748です。そしてユーロ円115円の8186、ユーロドル 1.119496 での動きとなっています。では、マーケットのポイントなどについて津田さんからお願いいたします。
はい、まあ、なんといっても今夜の注目は8月のアメリカの雇用統計で、まあ、事前予想では失業率が 4.8で、NFP、非農業部門の雇用者数変化がこれが18万人、まあ、このあたりこの18という数字が非常に重要かなとも思ってるんですけど、まあ、今回この NFP の数時間ではまさにまあ、ロイターに書いてましたけど、運命の分かれ道というふうな感じで、見る向きもあると。で、まあ、それもこれもですね、先週のちょうど金曜日、開かれたジャクソンホールで、イエレン議長が金利引き上げの論拠、ここ数ヶ月で高まったと。で、あとは影の FRB 議長であるフィッシャー副議長、はい、これが8月雇用統計が、その FMC の決定に影響するんだということをはっきりと言っていると。まあ、このあたりの高波発言、これが9月利上げ近しというふうに見たドル買いの動きが進展していると。ただこの金利先物の利上げ確率、これはただ9月で 34% ぐらいですか、うん、で年内で 59.8 ということで、やはりそんなに高くないと。これは昨日の ISM、これが半年ぶり2月以来50割れということもあったので、この辺がですね不確定要素ということで、ちょっとですねドル円も弱含んでるというところがあるんですけど、まあ、ただこのフィッシャーにしても、まあ、イエレン議長にしてもそうですけど、ただ横軸の話、これはまあいつするっていう話は一切してないということですから、うん、まあ、あくまでも経済指標次第ということは、まさに今夜の雇用統計、これが9月20、21の FOMC のリトマス試験紙になるかなというふうに見てます。で、その意味でも今回の NFP18 万人、これはベンチマークということで考えていいと思うんですけど、20万人、これを超えた場合っていうのは9月に利上げしないリスク、これが出てきてドル買いフローに素直に、仮に10万に満たない場合というのは9月に利上げをするリスクということでドルの売りフローで、そういったものが出てくるというふうに思います。で、まあ、今例えばドル円の一目均衡表なんかでは、まあ、いわゆる雲先行スパンがちょうど104から105ぐらい、まあ、ローソク足の、まあ、行く手を阻んでいるというふうな形になっているので、この104、105、特に105を超えるかどうかというのがポイントかなというふうに思っています。で、ただ8月分の予想というのはこの5年連続で市場予想を下回っているというのがあるので、まあ、このあたりもちょっとどうかなという弱いのかなというふうな気もしないでもないんですけど、でその NFP ですけど、旧債券のビル・グロス、これが直近の発言で8月のその NFP が15万人以上ならこれは利上げをすべきと。で、9月に 0.25 の利上げで、6ヶ月から9ヶ月後にもう1回の利上げ、つまり、6月までに2回の利上げをするべきだと。で、15万人なら利上げ確定だと、その数字で利上げできなければどうなれば利上げをするんだというふうなことも言ってると。まあ、とにもかくにも今夜の21時半、雇用統計にはいつもの月以上に注目かなというふうに思ってますね。
はい、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい。まあ、今津田さんのお話の中にもありましたイエレンさん、そしてフィッシャーさんの発言を受けて、こう利上げに対する思惑っていうのが一気に高まってきていますよね。
もう私ジャクソンホールの前にどんな観測気球を上げてくるかなと。でそのニューヨーク連銀のダドリーも、サンフランシスコ連銀のウィリアムズも、うん、でスタンレー・フィッシャー、FRB の副議長もですね、みんな利上げと、
はい、
でイエレンもまた、まあ、一応玉虫色とはいえ高派になったと、はい、そうするともう利上げしたいということなんですね、
はい、
できれば年内に2回ぐらい利上げしたいと、うん、最初年初に4回って言ってたんですから。ただまあウォールストリートウォールストリートジャーナルの報道とか見てると、まあそれはできないだろうと、まあ言ってるだけでですね、絵に描いた文字だというようなことで、まあ市場は舐めちゃってるんですけど、FRB としてはまあ金利のバッファー、まあ次の景気後退に備えてですね、利下げで対応したいということで、今まあ日曜の緩和、まあイギリスも含めて続いてる間にですね、金利を上げたいと。ではむしろですね、アメリカの景気次第とは言っとるんですけど、まあ去年も ISM50 以下でイエレン初めて利上げした FRB 議長って言われてるんですけど、私はまあ年内に一回はまあやるぞと。ということになると、今までのマーケットテーマっていうのは利上げの後ずれだったんですけど、はい、まあいつやるのかというふうに今なってるわけですね、うん、ここは大きな変化 で9月はとにかく中央銀行のイベントも多いですし、まあG20 もありますし、ちょっと、相場のターニングポイントになる可能性があるというふうに見てるんですけど、
はい。まあ、確かにいつやるのかっていうことになってきますと、特に株式市場なんかはおっかなびっくりってことになってきますもんね、ええ。はい。
まあ今日資料持ってきて、ちょうど1枚目のですね、これなんだっけ、
はい、ニューヨークダウ、
ニューヨークダウの週足とですね、米国の金融政策と、
はい、
もう皆さんこれユーストをご覧の皆さん、このチャート見ていただくとですね、このまあ QE 量的緩和ないしは、まあなんか政策やった時だけ、相場上がってきたと、でやめたら急落と、で急落すんでまたやったと、でそれ QE3 まで続いて、QE3 は途中からバーナンキーはまあテーパリングするって言ってですね、まあテーパリングになって、その間まで上げたと。で去年からまあ2回ぐらいドスンと下は来てるんですけど、ほぼ横ばいになってると。で今度のこの9月21日から、次は12月の14日かな、この間に利上げがあればですね、まあ普通に考えたら、去年の12月利上げした後も、今年の1、2月相場はまあ下がってるわけですから、株式市場は調整に入ると、もし利上げがあればいうふうに見てるんですけど、なかっても利上げ観測というのがマーケットテーマになってるうちは、株は上昇が進みにくいと、うん、そういうふうに見てます。ただ下落もですね、そんなするかというと、もう今世界の、まあ、ゼロ金利マイナス金利の中でとにかく金利求めて、うん、で債券がゼロなんで、もう株の配当利回りで取るという人が山ほどいるんで、まあ、どのぐらい下げるかは分かんないんですけど、まあ、調整に入るというふうには見てます。
その世界全体の資金がアメリカに入ってきてるっていうことですよね、ええ、もう行き場がないからっていうことですね。
行き場のない資金 でそれで今ね、まあ、最高値圏にあるニューヨークダウでも、まあ、SP500 でも何でもいいんですけど、誰が買ってんのかという、はい、まあ問題があってですね、で、今週の今週っていうか、まあ、この日曜日に出た日経ベリタスですね、はい、これがまあ、米国株の、買った海外投資家のランキングというのを発表したんです、うん、驚くことに1位がスイス中銀と、
はい、
でこれ153億ドルって、まあ、ちょっと同行したですね、なんじゃこらと。これはまあ中央銀行が運用の一環として、まあ、金利がないんで、
はい、
配当で取ろうという形で買っとると思うんですけど、まあ、スイス中銀というと記憶に新しいところでペッグ制が失敗したりですね、またこれは損になるんじゃないかっつって、まあ、投機筋とかやゆしとるんですけど、ちょっと気持ち悪いなと。で他のプレイヤーもですね、もう年金だとか、まあ、これも政府系の年金だとかですね、政府系ファンド、これがずらーっと上位に並んでるんですね。だから中央銀行ないしは公的 機関ですね、ソブリンウェルスと言われる、これがもう今あの株式市場のですねメインプレイヤーになっているということなんですね。
はい、あの津田さん、これアメリカ株高値圏にあるわけですけれども、中身ちゃんと見てみると、まあ、中央銀行バブルに支えられたすごくこう危ういマーケットなんだよってことにもなるんですかね。
まさに世界中が完成相場というかですね、まあ、日本も日銀が 3.3 から6兆に ETF 買い増ししてると、で日本企業のもうこのままペースでいけば9割が日銀がオーナーになるんじゃないかと。ということはこれアメリカ見てもですね、アメリカ株でいうとほとんどこれは外国、まあ、特にスイス、はい、アメリカの株主オーナーがスイスだというふうな感じにもなりかねないですし、ただ心配なのは9月っていうのは世界中の株式市場先進国20カ国でも唯一マイナスパフォーマンスの月だと、で平均するとこれ1800年代から見てもこれは 1.1% の下落ですから、うん、9月はやっぱり株式市場にとって良くないというところですから、まあ、
右肩上がりの株式市場で 1.1 の下落ということは相当下がった年が多いということですね。
まあ、色に、あ、まあ、例えば新学期前とかいうのがありますけど、ミューチャルファンドの決算とかいろいろありますけど、これアノマリーでは片付けられないような、まあ、データがあるので、やっぱ9月は注意ということは、まあ、西山さんずっと言ってますけど、うん、このあたりは注意したいところですね。
だからまあ株中 の5月9月10月が、まあ、オプションのボラティリティが上がると、で株式市場のボラティリティが上がるということは株は下げやすいと、はい、株というのはじりじり上げてどんと下がる商品だと。で、まあ気をつけた方がいいんですけど、まあこれそうは言いながら下はですね、相当今もう私今週まあいろんなその投資家だとかですね、証券会社の人とか、まあ新聞社の人集まってまあ会議したんですけど、まあ運用難が極まってて、もう金の行き場がないんですね、うん、ジャブジャブで、はい、で例えば日経平均が、まあ、かつてあの1ドル100円だった時、まあ、このところ100円近辺まで下げてあるんですけど、はい、大体ですね、少なくとも日経平均、まあ、1万4000円ぐらいだろうと、まあ、もっと下でもいいんですけど1万3000円でもですね、円高で売られると。ところが今そんな値になってないと、まあ、1万7000円近辺まであると。この分が日銀の6兆円の ETF のまあ、下支え効果なんですね、うんうん、まあ、どっちにしても下駄履いてるんですけど、まあ、下手に売るとですね、この運用難の環境で、まあ、もう一回上に持っていかれる可能性があると。要するに日経平均でいうと、まあ、これまでの出来高ができた価格帯というのは1万6500円から1万7000円に集中してるんです。で1万7000円超えちゃうと上が軽くなるんですね、うんうんうん、だから、まあ、あのファンド勢も日本株を売るのはちょっと気持ち悪いというような見方が多いんですけど、まあ、かといってですね、このままそれが持続可能なのかということになると、今あの日銀のポートフォリオがついに FRB に追いついたと、はい、これはもう経済規模からですね、人口から何からにしてですね、おかしいというところまで来ちゃってるんですね、だから、まあ、ちょっとそこら辺が日本に投資するのは不安だというのは、まあ、海外投資家の目なんですね。
まあ、本当に異常な状況になってきているわけですけど、特に注意しなくちゃいけないこと、金利の動向、これにも注意しておかないといけないですよね、
う
ん、
だから、まあ、金利が今まで低かったアメリカの金利がもし上がるということになれば、はい、これはですね、まあ、ドルは上がるかも分かりませんけど、株はまあダメだと。で今日まあチャート持ってきまして、今あの米10年国債金利冷やしというのがあるんですけど、これもアメリカの金利っていうのは直近の底、金利のまあ下値ですね。これ 1.3213% 7月6日にこれつけてるんですね。そこからリバウンドして今横ばいなんですけど、これ標準偏差と ADX の動きを見ると、はい、ちょっと動きそうだなと。
で、
ボリンジャーバンドも収縮してですね、これがもし上がってくるようなら、株にとってはアゲインストだということなんですね、うん、
はい、
であと資料何があったっけ、はい、その下
企業収
入、これマーク・ファーバーのレポートから例によってお借りしてきたんですけど、金利がアメリカの金利が低下するとですね、アメリカの企業業績っていうのは拡大してきたと。で金利が上昇するとその逆のことが起こるというのはもう答えが出てんですね、かっての相場で。それがまあ今後の相場で必ず実現するということではありませんけど、はい、だからちょっと危ないと。でもう一つはその次のチャートでニューヨークダウの先物のポジション、
はい、
これ異常なぐらい買いポジションが溜まってるんです、
はい、
これ利上げなんて何にも織り込んでませんから、
はい、
要するにですね、ユーフォリアの状態。その例の、新債券の帝王ですね、アタリア・ガンドラックがですね、これは集団催眠にかかっとるんだという、まあ、金余り相場で受給で行くんだということで、まあ、積み上がったんですけど、これは、これ、投機筋のポジションですから、この人たちがさらに上がらないと、儲からないんですね。で、反対売買どうせしてくるわけですから、
はいそうですね、
ちょっとまあ、過去のですね、これはまあ2011年ぐらいからの、ポジションのピークに比べると、まあ、かなり通常の倍ぐらい。
はい、かなり積み上がってますね。
買いポジションが溜まってるということで、私はちょっと警戒した方がいいんじゃないかなと。で、次に、ラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析ですね。ラリー TV っていうのは、まあ、サービスでやっとるんですけど、ラリーが。これがま、8月29日。今週のま、ラリー TV で、まあ、SP500 の解説してんですけど、まあこの緑の線に従ってですね、まあ株はちょっと下げる可能性があると。これはまあ、直近の目先の予測なんですけど、でまあ彼はもう1ヶ月半前から9月の相場に気をつけろと言ってまして、まあそういう意味でも、まあシーズナリ的に9月は上がらないわけですから、ちょっと注意が必要かなと。いうふうに思ってます。
はい、ニューヨークダウのチャートももう一回冷やし見ていきますか。
ニューヨークダウの冷やし、これ私がですねずっとやってきて割と好調なあれなんですけど、まあ、この前6月の後半に買いシグナルが出まして、はい、でそこからわーっと上がったんですね。このニューヨークダウ冷やし、買いシグナルに反応していいのかというチャートなんですけど、でこれですね8月の末にまた今買いシグナルが点灯したと。私はごく小さいポジションで、まあ、とりあえず買いシグナルが出たんで買ったんですけど、これは成功せんだろうと思ってんですね。この買いシグナルっていうのは。まあ、それまでいいとこを、とにかく買い場を提示してくれたんですけど、この9月はですね、ちょっと注意をしてるということなんです。で、今、とにかくですね、金利が上がるか上がらないかっていう利上げが、マーケットテーマになっとるところで、長期のポジションを株式市場で長期に株を持とうと、5年、10年。こんな時に入ってくるファンドっていうのは皆無なんです。もう短期間の期間収益だけ配当にしても何にしても狙ってると。で、次のチャートは、ニューヨークダウの CFD。これ私がね、DVD で出したですね、転換点売買というのに基づいたチャートで、まあ、下が3日の青い線が3日の修正平均 ADX と、これがま、70以上か30以下で反転したら、上のチャートの次の足に乗りましょうと。いうだけの単純なやつなんですけど、まあ割と相場の転換点を、まあ6割、7割ぐらい捉えてくれてですね、まあうまくいってるんですけど、こういうですね、割とスイング気味のポジションを取ってんですけど、これでいくと今、どういうんですか、これもずっとこの持ち合いの中やってきたんですけど、ちょっと9月はですね、こういう、システム売買というか、そのテクニカル売買も、ポジションを特に買いシグナルは無視するないしは、ものすごくポジションを縮小しようと、うん、通常の5分の1ぐらいでいいなと思ってんですね、
はい、
で次は日経平均の CFD のチャート、
はい、
これは日経平均は割と好調なあれが続いてましてですね、これ25日のエンベロープの 5% 10% のラインと、あとまあ転換点売買のシグナル赤が買いです、青が売りなんですけど、非常に好調でですね、まあ、これは継続しとるんですけど、まあ、これも9月に入ると、ちょっと、ポジションを縮小気味にしてですね、買いの場合はですよ、
はい、
まあ、売りシグナルのみに、大きくは従おうかなというふうに思ってます。
はい、様子を見ながらっていうところですかね。ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました。
ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント、9月17日土曜日、東京浅草橋ヒューリックホールで開催。抽選で400名様を無料ご招待します。桜井英明さん、杉村富夫さんによる株式講演会や、ハミー、萩原工業、北京の IR プレゼンを行います。お申し込みはおはがきに住所、氏名、年齢、職業、参加人数を明記の上、郵便番号 105-8565、 ラジオ日経 9月17日東京イベント係まで。ファックスの方は 03-6205-7809、 締め切りは9月8日必着。ラジオ日経ホームページでもお申し込みが可能です。当選者の発表は招待状の発送をもって変えさせていただきます。
M2J トラリピーボックス、
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
M2J トラリピボックスです。ここで一つニュースをお伝えします。ファーストリテイリングが先ほど8月の国内ユニクロ既存店売上高発表しています。1年前に比べまして 1.0% 減、1年前に比べまして 1.0% 減ということになりました。8月の既存店売上高減少です。8月は前半に気温が低く推移したこと、中旬以降は大型の台風が上陸した影響により既存店の売上高前の年を若干下回ったということです。ファーストリテイリング今日の終値なんですが240円安の 35,700円となっていました。では皆さんからいただいた質問をご紹介していきたいと思います。まずはこんな質問頂戴しました。ペンネーム水玉さんです。本日の雇用統計と週末の G20 でアメリカの利上げの行方が分かれると言われています。仮に雇用統計が良く、アメリカの利上げ観測が高まった場合、株安ドル高になると思われますが、ユーロドルとオージードルなどのドルストレート、素直にドル高でいいのでしょうか。またドル円はどうなるのでしょうか。ドル高だとドル円は上がるということになりますが、今までは株安だとドル円の下落でした。ドル円の場合どっちもありえそうに思いますが、どちらの可能性が高いんでしょうかということです。
アメリカの金利が上がるということはですね、ドル高になるんですね。でドル高になると当然ユーロは下がるし豪ドルも下がると、うん。で、ちょっと特に5ドルは8月弱いというのは、これ質問来てるんですかね。はい、そこでやりますけど、はい、基本はドル高の反応になると。はい、ただし、ドル高になると、アメリカの株が調整する可能性があると。うん、利上げとドル高ということになるとですね、そうすると市場全体がリスクオフになったときは、ドル円の上値が重くなると。いつでも円高で反応するもんですから。
そうなんですよね。
そこに注意が必要だということですね。
はい、津田さん、これはこのあたり綱引きというか、どっちのこう力が強いか、引っ張る方が強いかっていうのを見ておかないとっていう感じですかね。
そうですね。例えば仮に新興資源国だったらですね、ドル建ての借金が増えてしまうということもありますし、ドルが、新興資源国がちょっと息を引き返しているというのはドルが弱かったからというのがありますけど、これが、金利が上がってドル高になると新興資源このあたりも、ダメージが受けるのと、あとドル高自体はアメリカ経済にもこれは よろしくないと、輸入物価が押し下がるということですから、そうなると雇用とか成長が止まってしまうということですから、どっちつかずといいますか、うん、基本はやっぱり横ばいが一番望ましいと思うんですけど、上値も知れてるかなとは思うんですけどね。うん、
はい、続いて質問をご紹介します。2つ続けていきたいと思います。5ドルについての質問なんです。はい、皆さんね、私と一緒でお好きなんですね、5ドルね、きっとね。
そうなんですか。5ドルにえらく反応されてましたけど、
文太さんからです。はい、いつもとても勉強になっております5ドルについてですが、アメリカの利上げ観測が高まっているにもかかわらず非常に強いのはなぜでしょうか。ドル高、アメリカ株安になっても5ドルが強いことってあるのでしょうか。そしてヤブ医者さんです。8月のアノマリ5ドル円安についての5ドル円安について、うん、5ドル円安についての質問です。はい、8月1日の始まりの値が77円60銭、8月31日が 77.7円ということで、今回は惜しくも達成できずということになったと思うのですが、うん、西山さん、損切りなさったのでしょうか。9月10月はリスクオフの季節ということで、高金利通貨の5ドルは対円も対ドルも下げるのを待ってキープしても良いのでしょうか。8月の他のトレードで出した利益が消えるくらいまでは耐えてみようと思うのですが、ということで5ドルの動向です。
はい、5ドルについては、今日マネースクエアジャパンさんでセミナーやるんで、そこで詳しく説明しようとは思ってたんですけど、はいはい、まず私が言ってるのは、5ドル安というのはですね、8月の5ドル円で実現するんだと。うん、 で今年まあ言われるように月初と月末の値見てるとほぼトントンです。
はい、ほぼですね、横ばいです。
当社のチャートでは一応マイナス1000、
マイナス、はい、まあまあまあほぼトントンということなんですけど、うん、これ私今週のレポート読んでもらうと分かると思うんですけどね、5ドルの商いに関しては例のストケアスティックス533、これのフィルター付き売買っていうのをやってまして、もう7月の16日だったかな、そこで5ドル円の売りシグナル、5ドル売りの円が、というそのシグナルが点灯しまして、そこからかなり下がったわけです。で8月は、一回戻して、その後また下がって戻るということでトントンになっちゃったんですけど、これ一回ですね外して、その戻りをまた打ったりしてですね、で私レポートだとかブログ書いてるところにそれ全部発表してるんですけど、5ドルはストップで打ってたもの、ストップというのは損切りしたんじゃなくて強制利食いですね、利がなくなってしまわないうちにトレール注文で決済されたと。だから8月のその5ドル円の月間の結果っていうのはまあトントンなんですけど、私自体は別に5ドル円が損失になってることはないと。でもう一つ言いますと、もしアメリカが利上げしてドル高になった時、私は5ドルドルというのは売られると思っているんです。
はい、はい、ドル高になりますからね、
はい、ドル高になると、はい、で5ドルの8月安っていうのは今年5ドルドルで実現しなかったというのはですね、またこれは世界中ゼロ金利マイナス金利で、金利がちょっとでもあるまともな先進国、新興国怖いですから、はい、そうするとさっきの年金だとかですね、 なんだとかそういう類の連中がですね一斉に買ったんです。ところがまあこれ今週のあれでラリーも言ってたんですけど、5ドルは売りのセットアップがですね、まあ進みつつあると。で、まあそんなに大きく押さないんですよ。これまた金利があるっちゅうんで買ってきますんで、今 1% でも金利欲しいのが機関投資家ですから、はい、深押ししないと思うんですけど、まあアメリカの金利が上がるという観測ないしは実際に9月に上がったらですね、5ドルを売られるというふうに思ってます、素直に。はい、
津田さん、5ドルの動向どんなふうにご覧になってますか。
ここはですね、2つあると思うんですけど、はい、まず1つは今鉄鉱石との相関性が非常に強いということ、で資源価格が今順調に今来ているというのも、比較的順調に来ているというのもありますし、あとは RBA のスティーブン総裁が今月退任するんですね。で退任前に、これは6日来週の火曜日に RBA のキャッシュレートが発表されますけど、はい、まあ、退任前に利下げはないだろうというふうな憶測もありますし、うん、1.5 ですね、うんうん、でチャート的にもそんなに悪くないと。でただ、主体的に上がってるということではしないと思うんですね、はい、やっぱりドルが弱かったということ、ただ、おっしゃる通りドルが強くなればいつでも下を向く可能性があると。ただ相対的には5ドルストレート、あとはニュージーランドストレート、こういったものはチャート形状は非常に順調に来てるなというのがあるので、もうしばらく上昇トレンドが続くかなというふうには思いますね、はい、
なんだっけ、今5ドル取り上げたんで、せっかくまあ為替のチャートも持ってきましたんで、はいはい、まあ、私は5ドルは、まあ、さっきのそのストキャスティックスのフィルター付き逆張り売買というのをやっとるんですけど、まあ、レポートとかブログ読んでもらったら、まあ、わかると思うんですけどね。もう一つは、まあ、ドル円とユーロドルの転換点売買。これも、まあ、なかなか今、通貨市場もですね、株式市場もトレンドを持ちにくいと。中央銀行バブルの相場ですから、まあ、下があんまりないということでですね、低変動の中、まあ、そこそこうまくいってると、ドル円もですね、まあ、直近のシグナルにしても、まあ、かなり値幅が、まあ、取れてるわけで、まあ、すべからく全部儲かるわけではありませんけど、ポジション取って、まあ、ストップをずらしながらですね、相場についていって、で、相場が逆に来たら、その、トレーリングストップが打たれちゃうというやり方になってんですね。で、次、ユーロドルのチャート。
はい。
これはドル円よりも長期に見るとすごく安定しまして、このまあ3日の ADX を使った転換点売買ですね。これをもう、コツコツやっとるんですね。で、まあ、1時間とか、まあ、5分でも何でもいいんですけど、ちょっとめんどくさいということで値幅も取れないんで、最近はまあ日足の循環が結構逆張りがうまくいってるんでですね、まあそれをメインにやってるってことですね。
はい。
はい。
さあ、そして9月に入りました。早いもので秋の声がね、聞こえてくる頃かなと思いますが、津田さん、9月に東京、10月は名古屋でセミナーがあるということですね。
そうですね。
はい。
で、まあ明日は、札幌に、
札幌行かれるんですね。
そうなんですね。私は明日朝から。
はい。
はい。
はい、9月22日が東京でのセミナーです。10月1日は名古屋での開催となります。まずは東京のセミナーなんですが、会場がソラシティカンファレンスセンターソラシティホールでの開催となります。スタート時間は12時30分、12時30分からのスタートです。そして10月1日の名古屋です。こちらは、オフィスパーク名駅プレミアホールでの開催。こちらは開演時刻がスタート時刻が午後1時からとなっています。詳細番組のホームページご覧いただきますと、リンクが貼ってありますので、ぜひそちらの方をご覧いただいて、ご参加いただきますようお願いいたします。皆様のご応募お待ちしております。ここまではトラリビボックスをお送りしました。
毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神10ミニッツ。相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ。藤本さん、次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか？
次はですね、東証マザーズ銘柄。
ごめんなさい、コマーシャルの時間もう終わりです。詳しくはオンエアを聞いてください。月曜日の夕方4時にお会いしましょう。
ほなまた。
毎日書道会常任顧問書家関口春峰さんの教養としての書道では、ただいま受講生を募集中。ビジネスに、教養に、国内外で活かせるコミュニケーションスキルに、改めて字を学び、墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんか？お申し込みお問い合わせはラジオ日経大人の書道をインターネットで検索、ホームページからどうぞ。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。日米金融政策の行方、9月は相場のターニングポイントかということでお届けしていきます。はい、
まず今為替がちょっと戻ってきてるんで、円安ちょっと戻るんじゃないのと。でアメリカの金利上がったら円安ガンガンいくんじゃないかと、また120円になるのかというような、まあ話もないわけではないんですけど、はい、今日チャート持ってきましたんで、ドル円月足20ヶ月移動平均、はい、平均線と、売買シグナルと。でこれはまあ、この番組で何回も言ってますように、今年の2月に売りシグナルが点灯してですね、もうそこから一気に100円割れまで円高が進んだと。この20ヶ月移動平均の怖さっていうのはですね、まあ、投機筋はみんなこれ見てると
一番わかりやすいですよね。はい、
もう変動相場制以来、白川さんのあの偽装緩和の時に一回まあ若干損が出ただけで、最強の売買シグナルと言われてもですね。で、これが問題はですね、あれよあれよちゅううちに、今9月1日現在でまあ115円の50銭ぐらいまで、まあ49銭と出とるんですけど、チャートに。20ヶ月が下がってきて、で完全にうつむいてきたわけです。
はい。
でこれですね、円安の長期の循環というのは1971年の変動相場制以降、円高が円安3年続いて円高が5年続くというのを近年は繰り返してるんですね。うん、今回まあ5年も円高が続くかどうか分かりませんけど、はい、そういう循環なんです。だから今対局はこの黄色い方の部分ですね。円高の方に、グリーンのゾーンが円安、円売ってったらいい時間帯、はいはい、黄色の方は円か、買わなきゃいけない時間帯で、そこで、むちゃくちゃな円高になってて、で、まあ、半値押しまで100円のいったと。で、618押しまで行くと95円までいっちゃうんですけど、まあ、これがですね、若干戻してるだけなんですね。対局、円高相場の中の、うん、円安のリバウンド。だから私はまあ当面のコアレンジは95から100、105円から95円と見てるんですけど、まあそれ超えたら110円いくかもわかりませんけど、どっちにしたってですね、対局、これまあ下げ1波で、まあ3波に見えなくもないんですけど、まあリバウンドがあるだけと。で、まあ、戻りはまた売られて円高になるというふうに見てるんですけどね。
はい。対局はまだまだ円高傾向続いていると。うん、はい、さあ、そして9月なんですが、スケジュール、重要イベント、目白押しですね。
これ9月の2日にですね、9月の2日って今日ですけど、まず雇用統計。
はい。
で、これまあ3ヶ月くらいいい数字が出るとですね、利上げ観測になると。うん、まあ、実際に上げてくるかどうかは21日にならないと分かりませんけど、でその場合ですね、株が上がるのかっていうのが その雇用統計の強い数字が出た場合、問題なんですね。これで株が下がるようならちょっと、ドル円のリバウンドもさっき言ったように限られると、はい、で9月の4日には G20 の、首脳会議があると、はい、これはまあ、中国でやるんで、また密約説が出てるんですね。
上海に
続いて。はいはいはい。はい、で、あとは9月8日の ECB 理事会、はい。これはドラギの追加緩和もう限界かという話が出てまして、これもあんまりなんか限界感が出ちゃうと良くないなと。で、最大の注目が9月21日の、はい、日銀決定会合と FOMC。で、ここでですね、まあ、FOMC の利上げというのも注目されてるんですけど、日銀のですね、ここでの政策で実質テーパリングをやるんじゃないかと。
テーパリング、実質テーパリング、はい。
要するにテーパリングって何かというと、バーナンキがやった国債買入額の減少、うん。で、これをテーパリングと言っちゃうと相場が暴落しますんで、はい、それは言わないんですけど、まあ、産経新聞の報道なんかによると、国債の今の買入額を、80兆やってるんですけど、70から90兆円という玉虫色の、うん、まあ、官僚的な作文にしてですね、
減らすということも、意味してるんですね、
と、まあ、10兆ぐらい減らしたってですね、そのバンドに入ってるということで、マーケットには影響を与えないんだという非常に、まあ、ちょっとせこいですね、ことになるんじゃないかと。で、もう一つはですね、私もいろんな、まあ、新聞社の人から何からいろいろ聞いてるんですけども、最近の黒田さんのあれを、その講演だとか発言を聞いてると、そのみんなが嫌がってる株式市場も銀行ももうとんでもない中ですね、マイナス金利はもうやってくれるなと金融庁まで言ってるんですけど、黒田さん自体はですね、まだ深掘りの余地があるんだと、マイナス金利をどうも推進したいようなことを言ってるんですね。で、仮に21日に黒田さんまた株式市場の追加緩和やれやれみたいな話でですね、なんかすんじゃないかと、やったらマイナス金利なんじゃないかと。だけどそれやっちゃったらですね、市場はですね、どういう反応を津田さんするんですか。
まあ銀行嫌がりますね。
金融株ですね。市場もなんかさほどこう交換するとも思わないし、ね、じゃあそれで円安になるのかって言ったら、この前マイナス金利やって円高になってるわけですから、何なんだろうなと。
メガバンクの株はね、このところちょっと上昇傾向にありましたけれども、
マイナス金利やらないと思って、前提で上げてるわけです。
っていう風になってくるとね、
はい、だけど黒田さんは深掘りに熱心だということなんですね。そこをちょっと気をつけないといけないのと、その総括的検証というのはね、はい、どっちにしたって今までのあれがうまくいってないと、物価目標から何から整合的でなくなってきてね、苦しい言い訳の場なんですよ。で、もう買う国債がない中ですね、その、まあ、海外の報道は、まあ、すごい、債券ファンドのピムコとかね、もうちょっと日本に対しての見方っていうのは非常に厳しくなってるわけです。で、もう日銀は、今日元日銀の理事の早川さんですね、はい、富士通の今、シンクタンクにおられる。日銀はマネタリーベースの呪いから自らを解き放てと、いうことでですね、うん、もうこのマネーの量を増やすっていうのをやめろと。
要は先ほどお話があった、その国債買い入れ額を減らすっていうのをセットでやるっていう話でしたよね。マネタリーベース目標を外せた。いや
こっちのその QE の方はもう限界じゃないですか。買う国債がないんだから、はい、だからそれは地方債買うのか何かやるかは知りませんけど、
浜田さんなんかは外債って話、
ね、外債も買えと要するに介入の代わりに外債買えと、うん、もう日銀がアメリカの債券買えと、うん、いやだからもうだんだんその歯止めがなくなってきてる中でね、マネタリーベースもうやめた方がいいと、うん、で国債それで買い入れ減額への道を開けと言っとるわけです、うんうん、でそうするとマーケットはね、日米のマネタリーベースの比較で日本が、買い入れ額を減らすと円高になるんだと言っとんですけど、増やしたって全然円安になっとらんじゃないかと、ソロスチャートも外れてんだからそれはいいと。だからちょっとリスクとしてはですね、会合のそういう、はい、まあ、実質のテーパリングですね、はい、徐々に減らしたいという意向をちょっと見せるか、あるいは日銀のその量的緩和の拡大に反対している木内さんが、まあ、講演会でですね、これまあテーパリングの話しとんですね、もうずっと言ってると去年の4月から、まあそういう案が将来的には採用される可能性が高くなってきているということが、うん、リスクなんですね。
はい、津田さん、やっぱりその9月20 21、はい、大注目ですね。
そうですね、まあ、時差の関係で日銀が終わってから半日遅れで FOMC ですから、うん、まあ、どっちになるか、まあ、シナリオやるやらないのシナリオなんかのレポートを書いたんですけど、ただあと一つ言うのは、まあ、イールドカーブのスティープ化とか、うん、まあ、例えばツイストオペやるんじゃないかとか、あとは横軸を変えてそのマイルストーンで、2年という目標っていうのをぼやーっとさせる、
ぼやーっとさせるできるだけ早く
と。そうですね、はい、まあ、総括的検証っていうのはこれはもう本当にどうなるのかっていうことで、まあ、マーケット見てるので、まあ、雇用統計が終わったとしても次の総括的検証これがあるので、まあ、基本は、それを様子を見ようという向きで動くでしょうね。
はい、どんな風になってくるのか、9月中旬ですね。ここまでは、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしました。
M2J マーケット投資戦略。
さあ、このコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います。津田さんです。
はい、やはり注目はドル円、まずはドル円で、はい、ちょっと画面を映していただきたいんですけど、これがですね、一目均衡表、ドル円の日足の一目均衡表と、下がストキャスティックススローなんですけど、でちょうど先ほど105円の壁とかいうふうに言ってたのはこの、まあ、いわゆる雲ですね、先行スパンがあるところ、
これまでずっと止まってるんですよね。
そうですね、前回7月にもこれを押し負けてるっていうのがあって、まあ、7円近く上げたんですけど、先行スパンに押し負けた。で今回も104、105の、まあ、帯状のこの雲に抵抗に合うんじゃないかと。でこれを超えるには相当なエネルギーが必要 だと思うんですけど、あとは、逆張り指標のストキャスティックスローが 80% 以上で今クロスをしていると、うん、まあ、こういったところがやはりちょっと今日なんかは弱いんじゃないかなというふうなことをイメージさせる、ポイントに、思います。でもう一つみたいなのが同じような画面でですね、20ヶ月の移動平均線がドル円でぴったり来てますよというのがあるんですけど、まあ、これは例えば先ほど言ったオージーストレート、5ドルのストレートも、久々にって言いますか、これが抜けたのが、そうですね、2009年7月以来、まあ、7月ちょうどですね、2016年の7月に抜けているというのがこれ5ドルストレートで、ニュージーランドストレートに関してもこれは6月の段階で抜けているというのがあるので、これはまあよくグランビルの法則でいうところの重要な買いサインということですから、これを見ても基本的にはドルは強くないだろうなというのがイメージされると思うんですけど、まあ、こういった意味で5ドルストレート、ニュージーランドストレート、タイドル、こういったものはじわじわと上げていくんじゃないかなと。でドル円に関しては今日の18万人というのが一つのベンチマークであるんですけど、ちょっとどんなあたり、 もしくは10万人割れということになると、また100円を割り込んでくるような可能性もなきにしもあらずというところでしょう
か、ね。まあ、どんな数字が出るか分かりませんからね、
まあ、出たところでしょう。これはやっぱりいつも言うように出てからですね、2、3日経って、で火曜日ぐらいに、
来週の火曜日以降ですね、
そうですね、それで落ち着いた方に乗るというのでいいと思いますけどね。
まあ、前哨戦の ADP 木曜日に発表されたのは予想、
まあ、あんまりブレなしという感じだったんだね。
で、その計算値でいうと19万7千ぐらいなんですね、今日の NFP は。ただまあそれはちょっとブレがありますから、何とも言えないところでしょうね。
そうですよね、まあ、20万人なんていうことになったら、これ一気にまた利上げなんていう高まりますよね。そうですね、
あとは、まあ、ちょっとね、欧州の方がまたおかしくなってると、これはまあ、みんなの会議で、まあ、運用者からも出てるんですけど、まあ、そっちの方もね、まあ、今9月には何も起こらないけど、10月ぐらいからちょっとうるさくなってくるんじゃないかというのはありましてですね、まあ、ちょっとこの2ヶ月ぐらいは慎重な運用を心がけた方がいいというふうに思ってるんですけど、
秋は何かが起こる季節ですからね、注意したいと思います。はい、ここまでは M2J 投資戦略をお届けしました。さあ、お送りしてまいりましたザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエア、そろそろお別れのお時間なんですが、今週は特別プレゼントご用意してますので、キーワードお願いいたします。
キーワードは雇用統計です。はい、雇用統計、
今週のキーワードは雇用統計、はい、そのまんまでございます。はい、まあ、でも大注目ということですので、これを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします。ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエアジャパン津田孝光と
大里清でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。